年5月19日です。ちょっと意外ですみませんでした。です。今日もね、なんか、いろんなところでね、最近地震起こってますよね。長野県とか千葉とかね。ああいうところでまあ地震が起こってるんですけども、そもそも長野っていうのはね、あんな地震が起きるところではないんですね、本当はね。で、なぜああいう地震が起きるかというと、今地下施設がね、長野にたくさんね、迷路のように、まあ、地下施設があったんですけども、今それが攻撃されているというのが真実のようですね。で、今日も岐阜の飛騨高山あたりでね、その地震がたくさん起こってるんですね。確か岐阜の飛騨高山って神代感電って、なんか確かノーベル賞のね、実験、ノーベル賞の神代感電でなんか捉えましたよね。あの神代感電という地下施設があるところなんですけども、おそらくなんか岐阜飛騨高山にもね、なんか地下施設があって、今それが攻撃されてるのかなという気はしますね。で、千葉にもね、千葉もたくさん群発地震が結構あったんですけども、ゴールデンウィークあたりとかね。あれもね、ディズニーランドの下にね、地下施設があってね。で、その地下施設に子供が閉じ込められてたんですね。で、今それ救出作戦が、行われているということで、日本にはね、たくさんの子供の国とか、そういうテーマパークっていうのがあるんですけども、そういう子供の国とかテーマパークの下には子供をね、閉じ込めるね、施設、地下施設があってね。で、そこの子供が今救出されているというのが今行われていることです。で、アメリカもね、たくさんのその地下施設があって、で、そこからたくさんの子供が救出されました。4月の時にすごい行われてて、で、例えばね、ヒラリー・クリントンさんの住んでるマンションの下に、海につながるね、トンネルがありましてですね。で、そのトンネルの中になんとね、子供の死体が10万体あったという話が聞きましたね。そして、6000人ぐらいの子供が救出されたという話がありました。そして、ヒラリー・クリントンの、まあ、マンションの下に、まあ、10万体の子供の死体と、6000人の、まあ、生きて、まだ悲惨な生活ね、牢屋に閉じ込められてた子供がいるんですけども、まあ、ヒラリー・クリントン何をしてたかというと、まあ、子供を食ってたということなんですね。バーベキューしてたみたいですよ、子供でね。まあそういう人食いばあさんがですね、前回のアメリカの大統領選挙でね、大統領になろうとしてたっていうのが真実なんですね。まあめちゃくちゃな世界ですね。で、日本も今、まあそういうことが行われているということですね。で、日本もテーマパーク、ディズニーランドとか、USJ とか、長崎のハウステンボスとかね、そういうところでも、地下にね、子供を閉じ込める施設があって、おそらく大阪もね、そろそろ、来ますよ。大阪も地震がね、起こり始めます。っていうのは USJ の下にそういうところがあるんでね、まあそういう、あと、まあ神戸ももしかしたらあるかもしれないですね。だから、まだね、緊急事態宣言解除されてないでしょ？大阪とか、兵庫とかね。そう、地下施設があって、そこの地下施設の破壊がこれからされるっていう状況なのかなっていう感じはしますけどもね。まあ今そういう状況、日本はそういう状況になってると思います。で、それが終わったら今度ね、芸能人とか、あと、マスメディアとか、政治家とか、スポーツ業界とか、ビジネス業界とか、ありとあらゆるところでね、 大掃除が始まっていくと思いますね。で、コロナ、コロナなんですけども、このコロナって、あれから私、いろいろ調べてるんですけども、やっぱりコロナウイルス自体は、ただの風邪の、風邪なんですね。ただの風邪。コロナって名前はね、風邪と違う言い方してるんですけども、コロナっていうのは風邪なんですね。で、風邪なんですけども、風邪なんですよ、コロナウイルスっていうのはね。そして、エイズ、ね、HIV ね、HIV のウイルスと、組み合わせた風邪みたいなものなんですね。ね。コロナって、新型コロナっていうのは HIV の、ハイブリッド、HIV と風邪のウイルスのハイブリッドみたいなもんなんですね。そして、コロナでたくさん、コロナでは知らない、死なないんですね。コロナだけでは死なないんですよ、実は。コロナだけで死ぬのはね、おそらく80以上の年齢いった人がね、コロナで死んでるんです。つまり風邪で毎年たくさんの人が亡くなるのと一緒なんですね。それで、コロナの正体は何かっていうことなんですけども、やっぱり 5G っていうね、5G がコロナの正体なんじゃないかなっていう、おそらくそうなんじゃないかなというふうに思いますね。で、コロナの、ウイルスって突起がついてるんですけども、その中に、HIV のこの突起がついてるんですね。HIV と同じ突起がついてて、で、それが 5G と反応すると、免疫に攻撃されないね、防御能力を持つんですよ、そのウイルスがね。で、それが原因で死ぬっていう、ね、コロナで死ぬ原因っていうのは、一つは普通に風邪でね、高齢者が風邪ひいたら毎年亡くなるでしょ。それと同じように、風邪で亡くなってるっていうことと、それから、コロナウイルスに、くっついてるこの HIV の突起が 5G で反応、5G の電波を浴びると活性化してね、そして免疫の攻撃を防御するウイルスになるんですよ。それで死ぬということね。それから本当に純粋に 5G の電波で攻撃されて死んでるという。その三つじゃないかなと私は思ってますね。で、なんて言うんですかね。つまり 5G がなければそんなに人死んでないんですね。実際はね。普通に毎年風邪でね、亡くなるみたいなもんなんですよ。だ 5G の電波を浴びるから、ウイルスが HIV と同じような機能を持ったり、あと 5G の電波を直接浴びて、そして亡くなってるという感じだと思いますね。で、実際ね、今亡くなってる人、死者毎日ニュースでね、報道されてますけども、インフルエンザの方がね、圧倒的に死んでるんで、やっぱりおかしいんですね。毎年インフルエンザで亡くなってる人の数に比べたら、新型のこのコロナで亡くなってるっていう人の人数は圧倒的に少ないんですね。だから、インフルエンザでね、毎年たくさん亡くなってもここまで大騒ぎしないでしょ？ね。ということはやっぱり不自然なんですね、この新型コロナの報道はね。やっぱりおかしいんですよね。で、 結局、目的はですね、この新型コロナの目的は、もうワクチンなんですね。ワクチンを皆様の、に打ちたいんですよ。この支配者層がね。支配者層が皆様の体の中にワクチンを打つっていうのが最終目標なんですね。人口削減なんですよ。人口削減が最終目標なんですね。あと、コロナに乗じて経済を崩壊させるっていうの目的もあります。日本経済は元からもめちゃくちゃなんですけども、例えば安倍さんが自分の、移民逃れをしたいわけですよ。だからコロナのせいにしたらね、簡単でしょ？経済が、日本の経済がめちゃくちゃになったのは、自分のせいではなくてコロナのせいにできるでしょ？だからいろんなね、思惑があるんですよ。このコロナ、新型コロナに。コロナに関してはね。で、最終的には人口削減、経済崩壊と、それから人口削減、それから皆様にワクチンを打ちたいというのもあります。あと、新型コロナに効くというね、薬でまた儲けようというね、思惑もあると思います。いろんなね、思惑があって、この新型コロナっていうのは、ギャーギャー騒がれてるっていう感じがしますね。します。で、場所によって違いますね。例えばアメリカで新型コロナで、たくさん亡くなったって言ってるんですけども、あれはもうおそらく嘘で、亡くなったっていうのは、おそらく、悪魔崇拝で、子供と、子供の血を飲んだりする人たちね、悪魔崇拝主義者。悪魔崇拝主義者は子供のね、血を飲む、アドレノクロムを飲むのが大好きなんですよ。あと子供に性的な魅力を感じて、で、子供とセックスするのが好きなような人たちがいっぱいいるんですよね、アメリカって。そういう人たちを、コロナっていう騒動ね、エセパンデミックを引き起こして、逮捕して、銃殺刑やり、銃殺刑するなり、処分してたのがアメリカのコロナ騒動の真実だと思います。あと、イタリアもこれ複雑でね、黒貴族と白貴族の戦いというものも、という一面もありますね。だから黒貴族が白貴族に対して、コロナウイルスをばらまいた。それもなんかコロナウイルスもね、強毒性と、弱毒性があるんですけども、イタリアでばらまかれたコロナウイルスは強毒性のウイルスということらしいんですね。で、ビル・ゲイツさんがばらまいたそうなんですね。イタリアでばらまかれたね、コロナウイルスは。で、あともう一つはバチカンね。バチカンもこれ、ド変態の集まりでしょ？バチカンのローマ教会というのは結局ね、あれ、上ね、この土の上から見える部分は、一見キリスト教会に見えるんですけども、地下ではね、また別の教会があって、これね、ミトラ教というね、悪魔崇拝の、教会なんですね。だから、ローマ教会の下では、ミトラ教という悪魔教が行われててね、悪魔教の教会があって、で、その中でバホメットがね、崇拝されてたみたいなんですね。で、この人たちももちろん、子供を虐待したアドレノクロームで狂ってましたし、子供をね、子供を殺しながらセックスしたりするんですよ。レイプしながら殺すっていうようなことをね、このド変態のね、ローマ教会の人たちがしてたんですけども、それも全部銃殺されて、で、法律上、ローマ教皇だけね、教皇さんだけ、 まあ、なんかうまいこと法律があって、まあ、殺されずに、一人だけ生き残ったっていうのが真実みたいですね。まあ、こういうふうにいろんなね、この国によってもね、そのコロナ騒動の裏で何が行われてたかっていうのはだいぶ違うみたいですね。で、日本はですね、おそらく経済崩壊させたいっていうのがあると思いますね。コロナに乗じて自分たちの、罪を帳消しにしたいというか、そういうふうな経済崩壊の理由をコロナにしたいっていうのがあるみたいですね。あと、コロナに乗じて、例えば、マスクで90億円の予算がついたのに、実際は多分40億円もかかってないと思うんですけども、そしたら50億円はどこ行ったかっていうと、またこれをね、ポケットマネーにしようとしてる、そうなんですね。あと、給付金で本当は15兆円の予算がついたのに、3兆円しか国民にね、支給されないと。そしたら12兆円どこ行ったかというと、これもまたね、政治家、安倍さん一味のポケットマネーになろうとしてるみたいなんですね。まあこういうことはね、昔からやってるんですよ。例えば、郵政民営化で、小泉さんがね、小泉さんが安倍さんとね、結託してね、ちょろまかしたね、自分の懐に入れたお金はね、2000兆円と言われてます。2000兆円のお金が、あれで自分たちの懐に入ったという話もありましたね。まあこういうふうにね、国民がこんだけね、お金で困ってるのに、政治家がやるっていうのは何とかしますって言って、一見、皆様のために何かしてるように見えるんですけども、陰では結局、予算よりも、予算、例えば今回マスクで90億円なんですけども、実際は40億円しかかかってなくて、まあ50億円かすめ取るというようなことをしてるんですね。で、一人10万円渡すって言って、まあ15兆円の予算がついたんですけども、実際は3兆円ぐらいしかかかってなくて、残りの12兆円はまた、自分の懐に入れようと。この期に及んでも、まあそういうことをしようとしてるにもかかわらず、日本国民の皆様は、未だにね、そういうことが行われてるということを気づかずに、気づいていないという状況だと思いますね。だからやっぱ日本人目覚めないとね、ほんとダメだと思いますね。で、今、世界経済がね、本当グローバル通貨リセットって、まあ私前も言いましたけども、まあ世界の経済が本当リセットされるという、ようとしておりますね。で、もう始まってるんですよ。5月のゴールデンウィークの後半ぐらいに、トランプさんが、もうね、リリースしてるんですよ。コードを入力して、世界中の銀行にお金をね、もうね、リリース発行してるんですよ。ね。で、世界中の銀行にはもうね、この QFS のね、量子金融システムのお金がね、もうね、セットされてます。ね、セットされてるんですよ。で、今ね、まあそういうふうに、だんだんね、皆様にね、降りていってるんですよ。5段階があってね、今一度、5段階あるんですけども、全部でね、皆様にリリースされるまでには5段階あるんですけども、第1段階、第2段階、第3段階、第4段階まで今来てますね。で、第4段階が終わったら、第5段階で皆様にリリースされるっていうような状況になってますね。で、今世界の国の各国のお金の評価、再評価がされようとしております。再評価されるんですね。 というのは、金本位制になるんですね。金本位制の通貨システム、金融システムになっていきます。で、本当の現物に根ざしたお金しか発行できなくなるんですよ。でね、例えば、10兆、まあ、例えばにしましょう。1兆の金があったら、それの100倍までお金を刷ってもいいんですけども、100倍以上はお金刷れないというようなね。まあ、簡単に言ったら、金本位制になっていくんですね。これから世界の金融システムはね。で、205カ国のお金が今ね、ちゃんとね、各国の実力に応じた、評価になっていくんですよ。で、例えば、ベトナムってね、ものすごいベトナム戦争でアメリカにいじめられて、すごいね、評価が低いんですよ。金融評価がね。で、それも再評価されようとしてるみたいなんですよ。で、実力に根ざした、評価されようとしてるんですね。で、日本はおそらく、下がるんですよ。日本の評価って今はちょっと高すぎるんで、おそらく下がると思います。逆にベトナムとかはね、低すぎるんで上がるっていうように、世界中の各国のお金が再評価されようとしておりますね。まあそういうことが今始まってるんですよ。まあそういうすごい時代になって、もう今、最終段階に来てると思いますね。で、ニュースではね、こういう話全くしてくれないんで、自分でね、こういうことね、調べないと、びっくりしますよ。もうね、気づいた時にはね、すべて終わってるっていうようなね、ことになりかねないんでね、今すごいことが起こってるんですよ、本当にね。もう、トランプ大統領が、この量子金融システムのスタートのボタンを押したのはおそらくもう間違いないと思いますね。そういうことで日本もね、これからね、多分、たくさんの芸能、今ね、やっぱりさっきね、地下施設の破壊が最初に行われるみたいですね。どこの国、どこもね、アメリカも、地下施設の破壊が行われて、まあ、日本の地下施設の破壊が行われてます。おそらく USJ ね、大阪のユニバーサルスタジオジャパンの下にも、そういう子供をね、誘拐して、日本はね、毎年1万4000人の子供が行方不明になってるんですよ。マスメディアは一切報道しないですけども、1万4000人の子供が誘拐されてます。で、その子供はどこへ行くかというと、ディズニーランドの下の地下施設とか、テーマパークで、いわゆるテーマパークとか子供の国の地下にあるね、施設に閉じ込められて、そして悪魔の生贄になるのを待ってるっていう状況なんですね。で、日本の子供ってね、なんかね、高いんですよ。一人当たりのその、単価がね。だからすごい、希少価値があるみたいで、すごい誘拐、一人誘拐したらお金になるんでね、すごい狙われるんですよ。日本の子供ってね。まあ何の話やったかな。まあそういうことで、まあ、6月1日から、なんかね、各国の相場がね、為替のレートがね、激変する国が多分出てくると思いますね。6月にね。びっくりします、するようなね、こう、変動が起こり始めると思います。 大体10年かけて205カ国のこの通貨が再評価されていくっていうようなことが起こるみたいですね。はい、今日はまあこんな感じで、取り留めもなく喋りました。またね、ハートへの旅の話もね、またしていこうと思いますんで。はい。ではまた、ちょっと、最近動画撮れてなくてすみません。まあ、ちょっと間隔、空きますけども、できるだけこまめに、動画撮っていこうと思ってますんで、これからもよろしくお願いいたします。